モグラグラジオでーす。
お願いします。
ご無沙汰しております。モグラグラジオじゃなくてモグラガレージの太田です。
はい、オケ中です。お願いします。ということでね、もう台風がね、台風大接近。
来てるね。なんか嵐が起きるのかな。
ブラジルがまさかの、ね、なんかもう本当にもう最近ざわついてますけども、世間はね、いろいろ
ざわついてます、
はいはい、今日はねアーティストインタビューということで、
はい、
7月のそんなざわつく中でね、そんな気持ちをもう晴れやかにしてくれるのか、あるいはよりざわつかせるのかわかんないですけど、で今月7月のアーティストゲストは絵描きの内田ゆりかさんです。お願いします。
お願いします。
はいはいはい、ということでね、まあなんやろ、まあおいおい喋っていきますけど、まあモグラグ的にはついにっていうこと
ね。ついにって感じです
ね、うん、ありがとう
あのモグラグラジオとか聞いてる？
聞いてる。
あ、まあ、
たまに聞い
てる。じゃあ最初の入り口の流れわかるよね。
わかんないわかんない。ない
ということで、まああのアーティストインタビューはまあね、あのこれ内田のこと知らない人も聞いてる、
はい、
と思うんで、
はい、
あの内田の方からあの自己紹介を、
はい、
お願いします。
自己紹介ですか。自分の紹介ですか。
はい、自己のね。
あ、内田ゆりかです。24歳です。
あ、そっか、
24なんだ。
そう、モグラグに来た時は19だったから。
そうか、
はい、
そうか。
あ、絵を描いてます。そうですね、蒲田の共同アトリエで描いてるんですけど、基本的にドローイングとコラージュが多いです。
う
ん、はい、文章もたまに書きます。
そうね、
はい、
最近はあのあれやな、あの船戸くんと、
ああ、そう、船戸くんと、ああ、春の角っていう、まあ私と船戸くんが本当にもう独断と偏見で、あ、この人好きだなって思った人を、
うんうん、
坂さんをに声かけて、うん、あのグループ展とか、まあいろいろジンを作ったりとか本を作ったりとかしてる、不定期に活動する。
もう別に春じゃなくても、
別に春じゃなくても全然大丈夫です。
春じゃなくても春の角、春の、
うん、春じゃなくても春の角。
なるほどね。
はい、ややこしいんです、まあ、調べてください。
ね、春の角はカタカナでね、
そう、
春のは春が漢字で、
春は漢字で、
うん、って感じなんですけど、いや、まあね、そのさっきも言ってたけど、最初にうち来た時19か、ってことは5年前か。
そう、
多分最初にうち来たのは多分第1回カオスラウンジですよね。
来た
5年前ですよ、もうあれが、うん、で最初だからカニちゃんと、まあ、モグラグではもうこの5年間で2回も個展してくれた福士千尋さんとね。
そうですね、
あのなんか最初すげえなんやろ、親友感が半端ない感じで来て、
一緒にいたから、
そうそうそう、もうユニットかっていうぐらいの感じで来て、でなんやろ、なんかまあカオスラウンジっていう企画自体はね、まあまあ今となれば結構名前も広まったけど、最初はだからその藤代嘘くんがインターネットでそれこそ春の角張りにね、独断で気に入った作家に声かけてやったグループ展で、第1回は54組ぐらいがいて、
うん、そうやね、
でそのうちの結構遠くの地方とかに住んでる人以外はまあ結構ほとんどの作家はうちに1回は来てくれたんやけど、うん、まあカオスラウンジの中で見たらかなり内田とカニちゃんは結構なんていうか浮いてたというか、俺の目には。でも俺的には内田とカニちゃんは超似てた 感じやってるな、世界観が。
うん、
なのでなんかね、5年前に俺がよく分からへんことをね言って、カニちゃんは来年モグラグで個展したいけど、内田はちょっと貯めときたいみたいなことを、なんでそんな感じになったか分からへんのですけど、なんとなくそんな感じになって、早5年もうために貯めたね5年間でしたですけど、
なんか結構 毎年割と来るたびに、あ、ちょ、内田そろそろやで
そうそう、
ええみたいな、毎年ちょ、じゃあそろそろやでみたいな感じだったから、もうなんかすごい、なんか自分の中ではなんていうか、もう人間不信じゃないけど、おきちゅう不信みたいな、
そうやな、
だからなんか今回ちょ、内田やるでって言われた時も、ぜ、もう、あ、もう傷つかないようにしようと思って、あ、そうっすかでも軽くな
って、だってさ、信じてなかったよな、
もう信じてなかった、全然
もう謎のスタンバイをとりあえずあの後半で出すかもしれんから、アップしといてみたいな感じで横であのフィールドの横で走ってる、ビブス着て走ってるみたいな感じを5年もちょっと
させ
てしまって、うん、いや申し訳ないなと思いつつ、でもね、なんかまあ、ある意味それも間違いじゃなかったじゃないかとね、うん、今日だからちょうど内田が
何こいつって言っていいんやで、内田
がだから今日搬入に来てくれて、今下で完成したばっかりも、出来たてほやほやのやつをさっき見たんですけど、
うん、
まあ、今日はちょっとその辺をね掘り下げていきたいなと思うんですけど、どう、まあとりあえず、あ、当時は19で、
うん、出会った時はね、
うん、出会った時は、でもまあその前から絵は描いとったわけよ。
その前から絵は描いて、なんかちっちゃい頃から画家になりたくて、
お
う、なんか、うん、ずっともう画家になるしかないと思ってずっと絵を描いてたから描いてあったけどでもなんか正弘の天井を見た時に、
なんか正弘っていうのはモグラグで、うん、そうやね、5年前に展覧会した山口雅弘っていう、
まあ、まあ、
大阪のヤンキーであり、なにわの暴走族であり
そう、天才でもあった男やね、うん、
でなんかちょうどその年が近かったから、その時、
はいはい
はい、で私こんなに作品たくさん書いてないと思って、
はいはいはい、
でもなんか、ああ、じゃあもういっぱい書こうと思って、それからちゃんと書くようになって、
はいはいはい、
はい、うん、正弘きっかけなんや、
正弘きっかけ、
まあ、あの展示はかなり衝撃的やったからな、うん、俺としても、うん、でこの5年間でそういう感じで書いてて、なんかこう自分の中でこう変化とかってあったの？
うん、なんか今年はでも特になんか、
うん、
24で来年25で、
うん、
でも25って30までにあと5年しかない、
はいはいはい、
でなんか結構周りの30歳の人とかに、なんか僕も昔内田さんみたいにこう好きなように書いてて、
うん、
でも30になってなんかこれじゃダメだなと思って、売れる絵をちゃんと描くようになったってなんか結構言ってる人がいてなんか私30になったらなんか不安になってちゃわないかなと思って、なんか30、40になって、あ、なんか作家としてちゃんと、
はいはいはい、
なんかやめちゃったりしないかなとかちょっと考えると、もう年やばいなこのままじゃと思って、
はいはいはい、
もうなんかちゃんとあと5年だし30まで、それまでにちゃんとあ、ちゃんとおばあちゃんになるまで絵を描き続けられるなっていう確信が持てるような生活をしようと思って、今年はちょっとちゃんと、
なるほどね、
よりなんか作家としてちゃんとやろうっていう気にはなりました。
ああ、まあだからでもなんか、いや、この5年間内田は多分かなりいろいろなとこで展示、まあ個展は何、個展も何回かやったよね。
でも2回しかまだやって
ない。あ、そっか、うん、でもグループ展は結構、
グループ展はね結構あんま断らないで受けてるから割とやってる、
はいはいはい、はいはいはい、でまあ、発表はまあコンスタントにしつつ、
うん、そうですね、
あとまあ何か俺的にはやっぱりあのあれやな、あの衝撃的な内容のあの内田漫画
あれですか、
あのシリーズが生まれた 5年間でもあったと思うんですけど、でまあいろいろ今回はそういうのがいっぱい集まって、結構全開全力放出系の、はい、まあモグラグでは1回目の内田の個展なんやけど。
そうですよ、そうですか、ごめん、 5年間溜まった海を全部もうぶち抜けて
ね、海がもう
だってタイトルがさ、ただただ私やからね今回ね、
もうなかなか言えないですよ、ただただ私って、うん、これ言えんの多分矢沢永吉か内田か
やばい、
ぐらいじゃん、
ちゃんと一緒か、
うん、かなりいいタイトルだと思う。
ありがとうございます、
うん、まあ昔相川翔が出した自伝のタイトルもが俺不良品っていう、
ただ
結構それに匹敵するぐらいの、うん、ちなみにその年アントニオ猪木も自伝出してんけど、うん、そっちは人生のホームレスっていうどっち もう名タイトル揃いで、そのうちいずれブックオフで両方ともゲットしたいなと思ってんねんけどまあ今回もちろんただただ私もねかなり、うん、でなんかなんやろ、最初に冒頭に言ったけど、そのカニちゃんと、
うん、
まあ言ったらちょっと最初かぶるみたいなイメージがあって、
うん、
でまあ今回の、まあ、ただただ私はまあ言ったら子供の頃の作品とかもあったりして、うん、ある意味ちょっとまあやらしい言い方やけど、そういう意味じゃ第一回のカニちゃんの展示とちょっとまあ似てるっちゃ似てるんやけど、だからそういう目で見たら逆になんかなんつうの、じゃあカニちゃんとうちだどこがちゃうんやろみたいなのをちょっとで そういう目でちょっとさっきちょっと内田の展示を見てたんですけど、ずいぶん違った
そらそうやろな、
うん、
違う人や
ん、なんかそういう視点で見るとちょっと面白いなって思っちゃったね、なんかまあもちろんそのなんやろう、まあこれはまあもあらかじめカニちゃんの作品とかを知ってる人限定になってまうけど、こういう基準の置き方は、うん、でもまあそれをちょっとまあ恐れずに言うと、うん、カニちゃんより割と何やろ、こう質感的な表現が重視な人なんやなっていうのを結構初めて気づいた感じだったな。
例えば
なんかこう町エルとかもせんねんけど、
うん、
なんか切り絵とかさ、
うん、
あとなんやろ、なんかすごい普通の紙に書いたドローイングやねんけど、ちゃんと額装して中の紙角丸にしてるやつに入れてたりとかさなんかそういうとこめっちゃ目についてしまったけど、なんか割にかしなんやろ、なんつったらいいんかな、こう一枚の紙にこう衝動をぶつけるっつうよりかは割かし一歩引いてちょっと客観視があるような感じがした。
でもなんか最初描いてた絵はもっとなんか、
うん、
あれだったけど、最近は本当気楽に、
うん、
もうただマチエルも好きだし、こう塗るのが好きで、
うんうんうん、
丸描いてその中をひたすら塗るとか、
うんうんうん、
そういうのがすごい好きで、もう好きなことをやろうと思ってるから、
うん、
本当ただただそれをやってる。
そうかもね、だから塗る人って感じだな、
塗るのすごい好き、
カニちゃんは結構わりかし描く人
って
感じだったけど、なんか普通になんかすごいなんやろ、なんかものすごいテクスチャーのあるなんか風景画みたいなやつあるやん、なんか、
うん、
右の壁の左下ぐらいにあるやつとか、
うんうんうんうん、
あれとかなんか、うんどうやったらこんなことなんねやろみたいな感じの結構いい感じやったけど、あれのめっちゃでかいのとか作ったらやばそうとか単純に思ったけど、
あれはね、あれすっごい時間かかった、何回も何回も加湿して、うん、3年ぐらいかかって
る、そうなんや、
すごい層なしてたもん
ね、もともと予備校でやったテンペラの授業の自画像が下地にあって、
うん、はいはいはい、
それを上からいろんなものをまずコラージュしてって埋めて、
うん、
でこんなんじゃダメだと思ってコラージュを全部外して
一回外す、
一回外して、うん、で上から 何回もミスとか塗って、うん、ラッカー吹きかけてとかやって、うん、で最終的に掘ってみた
いな。あ、そう、あとなんかさ、ちょっと油絵っぽい匂いしたんやけど、油絵とか使ってた？
油も使ってるし、もう何でも使ってる。
あ、そうなん
やね。結構、あれでも、ツバとかも入ってるんじゃないかな。
ツバ。
ツバ画材。
ツバキ。ようこそ、ようこそ日本で。ツバキ入ってんねや。
ニオとかね。
ニオ入ってる。
ニオも入ってる。
ニオ入ってる絵は昔あったけど、
え、どうやって入れんの尿？
普通にあのベランダで、あの、
直接
直接
直接スプラッシュして、うん、
普通にベランダでって言ったけど普通じゃないけどな、
うん、確かに確かに、
あんま良くなかったから捨てちゃ
う。そういうそういういろんなもんが重なり合ってあのテクスチャーができてくる。
なんか昔は爪とかも集めてたから、自分切った爪とか
はいはい、はい、
貼ったりとかしててポテトチップスとか。
ポテトチップスと爪は同率だよ。
同率。あと死んだ、あ、
じゃあ形似てるし、
死んだカマキリとかも貼ってて。
ああ、
虫好きだったから、うん、
まあ理由が可愛いねんけど行為が可愛いから、ね、うん、なるほどね。
貼ったらんとこや
ちゃんと埋葬してあげようと思って、それはお墓にしてあげようと思って、
絵の中に。
それ人前に見せてあげようと思って。若じゃねえわ、それ。すげえな、それ。でもなんか、そうそう、5年前に内田、ちょっと一旦ちょっとスタンバイしといてくれるみたいなの言った時も、は、なんかね、内田ってなんかこう、底知れぬダークネスを、
当時ね、
感じてたわけです。
だって、ドローイングさ、いや、 やっぱり5年前とかめっちゃ、あ、ちょっと怖い怖いなって思ったもんだし、
そうだからちょっと黒すぎて、
別に内田自体が怖いとかではなくて、絵が、
そう、
怖い絵が多かった。
あ、多かった多かった。色も少なかったし、黒とか使ったし、
うん、
うん、でその頃あれやろ、尿ベランダ、普通にベランダ
それはね、
それはもうちょっと先な
そのあとな、
その後、二十歳とかかな。
いや、なんかこう、なんつうの、その、まあ、そういう人も、そういう作風で行く人とかもいると思うんやけど、うん、でもなんかなんとなくこう、なんかこう、ここをもう少しこう抜けたらなんか結構、いい感じになりそうやな、みたいなところもちょっとあったはあったんやけどね。
うん、いや、本当に、当時はね、ひどかった。ひどかった。
え、最近はちょっとこう抜けてきたん、そのトンネル。
あんな、もう昔あのこう、絵で、
うん、
こうなんか言いたいことを言ってとか、
うん、
なんかあんま人に辛いこととか言えないから、
うんうん、
なんか人前に出てもなんかあんまり、なんか気使っちゃってわざとか明るくしたりとか、
はいはい、
逆に疲れるみたいな、その疲れた時に絵描くみたいな感じ、はい、だから絵がすごく暗かったけど、
うん、
もうなんか、そういう絵描いてるのも疲れるなと思って、うん、全然最近は明るいです。
あ、普通に自然体で、
自然体で、
だってなんか綺麗な色とかあるもんね、
はいはい、絵が明るくなった、うん、
どこでそういう変化ができるの？
あ、なんか友達に、あの、モンダミナコロちゃんっていう絵描きがいて、ミナ、うんうん、ちゃんはなんか、あ、ゆりちゃんの絵みたいな絵を私も昔描いてたよってすごい言ってて、
うん、
でなんか私もね、暗い絵描いてたんだけど、でもそんな絵誰も見たくないなって思ったって言って、あ、そっかって普通に思ってそれでなんか、うん、変わったかな、意識が、
うん、
へ
え、そうやね、なんかな、すごい、でも絵描きとしてはすごいいいと思うねんけど、そういうなんつうの、自分のこう内側にある黒いもんをこう素直に出せるっていうのは、結構絵描きとしては結構、あの、才能っつうかスタートとしてはかなりいいと思うんやけど、
うん、
やっぱそれをこうなんつうの、見せるとかいう意識になった時って、なんか、なんやろうな、なんか俺はおもろいと思うけどみたいなところを超えれへんねんな、なんかあんまりこうなんつうの、 そこは結構微妙で、でもなんか
表現っていう感じじゃない。
いやまあそれ自己表現ではあるんやけど、うん、そのまあ絵描き個人としてもそれをやり続けるのも結構大変なことやし、
うん、タフじゃないかな。
わりかしどっかでね、まあ普通に人間やったらまあ
楽しいこともある
やろし、うん、楽しいことしたいとか寂しいとかさ、うん、単純になんかそういうところとか、まあ言ったらこう他人がおらんかったらなかなか人間って生きていくの難しいやんか、
うん、
でそういうところでまあ言ったら発生するコミュニケーションみたいなとこと、みたいなのをこう照らし合わせていったらだんだんそういう、まあ、黒さみたいなのってまあ最終的にめっちゃ内田が絵を描くモチベーションの一個やと思うから残る部分はあるけど、わりかしこう描くだけ残して周りは変化していったりとかってするような感じはあると思うし、実際そうなった、なってるなっていう感じは、まあそのコアな部分が今一番わかりやすく読めるのが内田漫画やと思うけど、
でもまた内田漫画が描けるようになってからすごい気が楽になった、
うんうん、
漫画とか文章が描けるようになってすごい気が楽になった、
うんうん、
なんか下に置いてある黒い手帳があるんだけど、うん、その中の内容は結構文章が多くて、うん、それは本当ひどいそれはまだひどい絵じゃないから
え、それは今も書き続けてるやつ、そこ手帳が、それ
は手帳はもう終わったから下に置いてあって、
あ、はいはい、
今は新しい手帳を
違う手帳
に書いてて、違う手帳に書いてて、
はいはいはい、あと今回はなんかあのフィールドレコーディングのカセットテープも展示してある。あ、
そうです、そうです。なんか、
うん、
あれ面白いな。
あれいつからやってんのあれ？
あれ2010年とかでも。発録は2010年で。
うん、
冬だったんで、チーヤンと一緒になんか公園行ったよね。鳩にインタビューしてきますって言って、チーヤンがさ、カセットの。レコーダー持ってなんか
この流れで登場
ちょっとごめん、
いや実はねカニちゃん今来てるんでじゃあこの流れでカニちゃんでーす
どうも
超ナチュラルにチーヤン
チーヤン登場、
うん、いやもうねあの内田がモグラグラジオ出るってことでも心配になってわざわざ来てくれたって感じ。
内田私が来てっつって
あ内田が読んだ、
心配だから来てっつって、
うん、
読んだ、
出るつもりはなかったんですけどでも その時あれだよね、なんか、
うん、
横浜のビでうろうろしててビッグカメラで、
うんうんうんうんうん、
内田がずっと使ってるカセットテープソニーの、
うんうんうん、
そのままでレコーディングできるやつ買って、
うんうん、
もう2人で楽しくてしょうがなくて、
そうそうそうそう
買ったばかりやった、ね、そう買ったばっかで、そのすぐ近くの公園に行って、ちょっとなんかいや何したかは覚えてないけど後にインタビューしたらしい
です難しい
ね、ことあるごとに撮ってるもんね、
そうそう、 なんていうか、なんか私はなんかそのフライヤーにも書いたけど、
うん、
うちお母さんが中国人で、お父さんもハーフなんだけど中国生まれだから、
はいはい
はい、でも父親は割とあのおばあちゃんの日本人だから、うん、割と日本の習慣もすごいあって、
うん、
割と父親は日本人気質なんだけど、母親はすっごい中国人気質で、
うん、
中国人やから、
中国人だから、
うん、
言葉も違うし、ちっちゃい頃とかなんか親御さんに学校から手紙が来ると私がそれを読んであげて、
ああ、
この日本語はこういう意味でとか教えてあげてるくらい、ちょっと昔はそんなに日本語が得意じゃなくて、母親も、
うん、
だからなんか結構そのなんか誰も私のこと分かってくれてないみたいな気持ちがあって、学校のみんなも、学校のみんなとかに自分のこと話しても結構私なんかもう内田さんの言ってことはちょっとよく分かんないって言われてたし、親にもこういうのが好き、ああいうのが好きって言っても、その日本語が分かんないと思う、お母さんは分かんないから、
うんうん、
そういうなんか寂しさとかもあって、
え、うちでも喋れんの中国語？
私はもうお母さんに日本語を話してほしかったから、
うん、
もう教えてくれてたんだけど、
あ、はいはいはい、学ぼうとし
なかった、中国語話せるように子供もって言ってたんだけど、うん、もう嫌だっつって、私は、うん、同じ言葉を話したかったから、
あ、なるほどね。
寂しい、なんか寂しくて、
はいはい、はい、
うん、もうやだやだって全然話せない。私はお兄ちゃんはすごい話せる。
あ、そうなんや、うん、
なるほどね。
うん、だからなんて言うんだろうな、結構父親が写真を昔撮ってくれて、写真好きで、
うん、
でもこう二十歳ぐらいになってこう親の元から離れた時に、あ、なんかこれからは自分で自分の記録を残さないといけないって、誰も私の写真 もう撮ってくれないし、
うん、
って思ったら、あの自分の声とかも残しておかなきゃと思って、それでフィールドレコーディングを始めて、
はいはい、それの代価がハトニーインタ
ビュ
ー。その辺の飛躍に内田の核がある気がするけ
ど。残しておかなきゃ、
残しておかなきゃ、ハトニーインタビュー
だ、ハトニーインタビューだ、ね、感じで。でもなんかあの内田漫画とかにも書いてそういう内容もあったよね。なんか、
あ、なんかその画家になりたいって言ったら、
うん、
周りからすごい反対されて寂しかったやつ。
結構あれやな、だからそのあのそういう子供の頃の記憶みたいなところは結構今の内田を形作る大きい基礎になってる感じやな。
すごいある。うん、なんか小さい頃は本当なんていうか、もう画家になりたいって言った時に親がすごい褒めてくれて、
うん、
でもなんていうの、親って多分画家になりたいって言ったことが嬉しかったんじゃなくて、子供が夢を持ったことが嬉しかったみたいな、
はいはいはい、
でも私はなんか画家になりたいってとこすごい喜んでくれたんだと思ってたから、
うん、
あ、じゃあもうこれでいいんだって思ってて、
うん、
でもしばらく経って、あ、こいつマジで画家になりたいんだなって親が気づいた時にやめとけ。もうお前もう一生貧乏だから画家なんかも飯なんか食えないし、お前が苦労するだけだみたいな。ちょっとそこでね、ギクシャクしちゃったっていう。
いや、でもよくある話や
から、ね、
あの、あれみたいな。
違うの。
あれそっちじゃなかったみたいな。そうそうそうそう。子供扱いしてるうちだけなんやみたいなね。
小さい頃
あの喪失感すごいよな。
子供の時にすごい寂しかった記憶があって、うん、保育園の時にお泊まり会が何回かあって、
うん、
ですっげえ金持ちの子が、
うん、
お泊まり会の時パジャマで、
うん、
パジャマなのにめぐいじ持ってきてて、
う
ん、うわっ、パジャマのになのにスカートと思って、うん、超かわいいと思って、
うん、
お母さんに今度のお泊まり会の時で、でもめぐいじって言葉知らんかったから、
うん、
あのパジャマなんだけどスカートなのっつって、それが履きたいっつって、めっちゃめっちゃもう本当に履きたかったからめっちゃ一生懸命伝えて、お母さんが分かったっつって、じゃあ今度お泊まり会の時用意しとくからっつって、あ、国語が違くても通じるんだと思って、すごいその時嬉しくて、あ、やっとお母さんに自分の思ったことが言えたと思って、お泊まり会の時にカバン開けてみたら T シャツとスカート履いて寝巻きですらない。
割と外出れる感じの。
ママちゃんの T シャツにスカート。すっげー寂しくて。
これで寝るのみたいな。
これで寝る。あん時、あ、もう言葉はもう私使えないんだなと思って。
それスカート履いていって友達ん家で。帰れへんくなって寝る服やな。これでちょっと寝るわみたいなやつやな。
それちょっと動けるか、緩いからこれで寝るわみたいな。
あ、楽なズボンと大丈夫や、スカートやから
これの方が楽や
っていうやつやなそれ、うん、
あ、悲しかったな。
爆笑してしまった。
全然大丈夫、
うん、いや、でもそうな、
うん、なんかそれでなんかもう人間には言葉よりももっとコミュニケーションがこう潤滑にできるツールがあるはずだって思い込んで、
お
うおう、もうそれを探した上でそれが絵だと思ったから、もうそれでもう信じ込んでしまって、
はいはいはい、
あ、もうなんて画家って素晴らしいんだろうと思って、
はいはいはい、
で親からもう画家は金なんて稼げないからって言われた時になんかもっと好きになっちゃって、画家が、え、金も稼げないのに絵描いてるのみたいな。自分の意思をこう貫いてるのめっちゃかっこいいじゃんと思って、 もっとこう画家になりたいと思って今に至るみたいな。
なかなかええ話やな、うんうん、そうか。え、最近はあれ、あのお母さんとかとは、
あ、普通に仲はいい、仲はいい。
え、今はもう画家を目指してることに関しては、
あ、もうなんかもう母親はでもあんまりもう絵見せてもよくわかんないって言うけど、うん、父親はやっぱなんかもともと写真が好きだって、
はいはいはい、
写真家になりたかったみたいで、
はいはいはい、
でもなんか写真じゃこう養っていけないから家族をで中華料理やっててみたいな感じだから、うん、なんか父親はもうお金なんて稼げなくていいから、うん、好きなことをやんなさいみたいなことは言ってくれる。
これでもあれやんな、でもこっからはでもあれちゃう、あの次のステップが、
うん、次のステップが、
うん、まあ子供の頃はさ、うん、夢が持ってくれたの嬉しくて、それはあほんまに画家なんやみたいなところで、うん、なんかちょっと一旦こう引くわみたいな感じになって思ったけど
引くわ。
こっからはでももう一個あんのは、まあでもね結婚すればねみたいなとこちょっとあると思うよ。
いや、それは実際こうあってそれがあってもうこう24歳でいろいろ考えたわけなんですけど、
うん、
結局なんかその結婚の話とか結婚子供の話とかもあって、
うん、
もう親はね子供が結婚して、
うん、
その子供が子供を産んだ時、ああもう私たちの仕事はこれで終わったって思うのっつって、
うん、
もうユリがもう私は子供とかなんかあんまり、
うん、
なんていうかそ、うん、なんかあれな、まあ、内田漫画読んでもらえたら分かるんですけど、うん、なんかあれだからもうユリがそんなんじゃお母さんストレスでハゲちゃうって言われてそれでなんかこういろいろこのままでいいんだろうかってちょっと思った。
そう、
うん、
だこれに関してはだからそうなんていうのこう、まあでも私は画家で行くんだみたいなことを貫く時に、うん、まあいろいろこうそういうところの意見とかいろんな制約とかで多分落ち着くべき形に落ち着いていく年、うん、年頃になってると思うんやけど、まあまあでもなんやろうな、まあ通すとか通して聞くとか聞いてみたいなところになってくると思うんやけど、うん、まあでもまあね、まあそんな感じでこう。まあかなり高ん年頃ですよ、女子の19から25、24つったらもうこれ、うん、そこも一応まあ絵描きとしてね、
うん、
やってきて、そして俺の謎のスタンバイにもめげず5年ぶりついに
5年もねよく
ついにあの内田がモグラグで
言った時にもうえいやもういいですもうモグラグとかいいですって言われてしようかなってちょっと思ったけど
ていうかモグラグ残っててよかったって思ったけどこんなん言うて俺らもやめるわけにはいかんっていうとこもあったけどね、うん、まあどうです、なんかモグラグで展示なんですけど、
いやもうね嬉しいです、
ありがとうございます、
嬉しいです、
こちらこそ嬉しいです、
もうやっとモグラグファミリーに入れた
そんなそんな石原裕次郎みたいなことしてないからね別にまあでもまあ内田自体はこの5年間もコンスタントにうちに遊びに来てくれてるから、うん、ファミリーっていうくくりがどうかあれやけどまあ展示を したっていうことでね、
うん、
まあそういう意味じゃね、
はい、
あれの結局、うん、かにちゃんどうやったこう下の展示見て、
下の展示ですか、
うん、まあ言ったら第お客さん第1号の
そうやね、
うん
うん、でもあやっぱ内田は内田だなって思って見てたけど、
うん、ただただ内田って感じだった、うん、
でもさっきそのタイトルの話とか出てたけど、でもやっぱタイトルその3回目だよね、
うんうん、
1回目がなんだっけ
最初の
お墓、最初のお墓で2回目が阿寒の
記録
でしょ、阿寒寒いみたいな、うん3回目でただただ私かみたいな、なんかすごい響きがニュートラルだけどなんかすごい内田って感じで、
内
田ありがとうございます、
なんか、うん、よかったなって思ってDM をね、
うん、
もらってなんかもらったりしろ、うん、もらっとってさ、
うんうんうん、
あ 良かったなって。
いいやつだよ、
日本。
良かった。
DM も良かった。
DM も良かったしね。
DM すごい評判いい。
あ、そう。
本当評判いいです、DM。
今回久々にね、あの
大場優
子、大場がね、
コマちゃん、モグラグではコマちゃんっていうね、大場優子担当していただきましたね、久々に。
ありがとうございます。
いや、なんかだからその内田の結構魅力は、そのとはいえでもやっぱこう底はかとないちょっとした若干の不穏さみたいのは、
うん、
やっぱりいいねんな。
うん、
いいし、でもそれが結構わりかしこう。なんやろ、見てて心地いいぐらいにはかなりこうトンネルは抜けてきつつ、そしたら次のなんか俺が気づいてなかったさっきの質感とかテクスチャーみたいなとことか、あと塗る人みたいな部分とかっていうのが結構見えるっつうか、うん、でまあ今回だからこれ内田初個展やから、まあ過去に内田の展示見てる人とかはまあこう ある種の、まあ、内田カニちゃんがさっき言ったみたいにこうストーリーの中での今回の展示っていうのもあると思うけど、
うん、
今回で初めて内田見るの作品を見るっていう人がどういう風に見るかとかって結構楽しみですか、うんうん、
すごい顔してますね。
でもなんか内田的にはこのまあ言ったらこの今回のただただ私っていう個展はこうどういうなんつうの内容にしようと思ってこうこういう展だった。
いやもうね5年もあれですから
5年も待たされたわけですから
こうなんかやってやろうと思って、で今まで絵を売ったことがなくて、
はいはいはい、
売る気とかなかったから、もう自分の子供みたいな感覚って言って、
うんうん
うん、だからあんま売る気とかなかったんだけど、でもなもうグラグだしなと思って、
うん、
これは売るしかないだろうと思って値段つけて、まあ、
じゃあ過去2回の時とかもう売ってなかった？
うん、全部非売で、もうグラグだしと思って、あとやっぱもうグラグだしと思って、もうなんか私はおばあちゃんになった時に全部の絵をまとめてどっかの美術館とか借りて展示して、うん、死んだら全部展示してそれを全部見てもらった後に売ろうみたいな感じの計画を人生の上で立てて
壮大ですね。壮大。
でもモグラグだし売りたいと思った時にどうしようと思って、でもなばあちゃんとに回顧展するしなと思って言ったんだけど、いやでもあそっか、じゃあ一回死ねばいいのかと思って、今回もう24に死ぬことにして、今回回顧展ってことにして、まあ回顧展
衝撃のコンセプト
だった
もうじゃあ死んだんや、
もう死んでますもん
今日、明日オープンから、うん、
はい、
もう死んでる、死んで
ます、もう明日から生まれ変わりというか、
はい、そうです、
あ、なるほどね、
明日から描く内田の絵はまた新たな人生のスタートで描き始めるわけ、
なるほどね、あでもそれは結構すごい嬉しいことやね、うん、でもなんか
うん、
いやもうイニシエーションや、
すごいめちゃめちゃにしてやろうと思って、
あバンジージャンプやなんだからこれで一回死んだみたいな、
一回死んだ、
あいいっすね、あなるほどね、
ありがとう
とんでもないです、
いやでもそれはでも結構俺らとしてはほんま嬉しいし、しかもなんかまあ言ったらこっからこの次のこの後の内田ゆりかという作家は結構なんかこうより自由な感じになっていくっていう、
もうね本当にゼロからってことだもんな、
うん、
もう自分を甘やかすのも自分だし、自分に厳しくさせることもできるのも自分だからね、うん、大丈夫、
いや大丈夫大丈夫俺もそれ結構よく考えてる
なんかね、もう誰もねだんだん叱ってくれなくなるから、
ああそうそうそうそうそうそう、
みんな褒めてくれる人だけで周りを固めてもね、
まあ確かに、ね、
まあでも30超えたらそうそう褒めてくれる人もおらんくなるけどな、
なんかみんななんか年々なんかすげえ絶妙な距離とか取り出すよね、なんか、
う
ん、
あ、そう、
あんま喧嘩もせえへん代わりにな ん
か、あ
なんかね、
殴り合いすればいいのにみんな
一旦殴り合いとかしたい、
本当だよね、するべきやんな、やっぱり 私なんかそんなに全然いないもん、自分より好きな絵描いてる人って自分の絵が一番好きだよ
バカだね
そうじゃなかったら描いてる人いない。
沖さんもずっとそうやって、うん、ちょうど沖さんも25歳ぐらい
聞いたな、その話。うん、
あの人の個展とかグループ展とか、うん、もう人の展覧会をまず見に行かへん、
うん、
だって俺より面白い絵描いてるやつなんかいるわけないやん、うん、見に行く意味ないやろってずっと言ってた、うん、25ぐらいの時。
あ 今でも今でも俺は日々思ってるのは、まあ、俺は別に全然才能もないし全然盆栽っていうか、なんか頑張ってちょっとでも前に進んだなんかみたいなことをしか思ってないみんな俺よりちょっとずつ面白いし俺はそれに追いつくように頑張れなかったみたいなことばっかバカ考えてる
25から10年経つと
そうそうそう
そう。でもちっちゃい頃はもっと生きがってた。小学生の時とかもう画家になるってなったから、もう気持ちが隣の席、今でも覚えてるけど隣の席の子で萱島壮君っていう男の子が絵描いててで全然話したこともないのに、席が初めて一緒になったぐらいで壮君に「もう君さ、そんなんで絵うまいと思ってんの？」って言ったことを今でも、ね、あの壮君のショックって時の顔本当に申し訳ないなって思って、申し訳なかったもんね。
でもそれ覚えてるってことはさ、言った時も、うん、それにちょっとさ、あっって思ったんやんな、
う
ん、
思ったのかもしれない、
うん、いや口に出す前は何も思ってなかったから、うん、口に出したそのソークの顔を見て、
そうそうってな、そんな悲しむのって思って、
わかるわ。でも
似てんねんな、
だんだん丸くなってくる
少なくとも俺が通ってる小学校で俺がいっちゃうまいとは思うよね、普通
思う。
でも大体 今この年で絵描いてる人全員多分思ってたやつらやからな、うん、基本的にはそういうのでね、まあだんだんこうここからは結構いろいろこう夏の例えばこれで売れていったりとかさ、
うん、
飯食えるなっていくやつとかも出たりとか、
うん、
まあ片や、まあ、ちょっと残念ながらやめていくやつとかも出てきたりする、こういう群雄割拠の状態の中で、
うん、
まあ10年後ぐらいは多分うちでも、うん、私も才能あるわけじゃないし
慣れるかな、
みんな俺よりちょっと普通面白いからみたいなことを多分わなわなしながら多分毎晩、うん、考えるようになるかもしれんけど、それでもまあね、書いてれば、
いやならへん、
もうみんな絵やめろって思ってるもん。
あ
もう
ライバル減らす、
自分が一番になりたいから
あ明日みんなやめろって
やめろっつって、なんかこう周りでなんかこう友達とかで恋人できたら絵やめる人とか言って、よっしゃーとか思っちゃった。みんなやめてけーって。
そろそろやめとこうか。
何が？いや、これがうちだやで。
そうか。
うん、いや、全然これは素直な意見ですよ、ほんまに。みんなどっかで思ってると思うよ、ほんまに。あいつやめへんからみたいな。
あいつ絵描くのやめへん
から。でもあいつがやめたところでなみたいなとこもだんだんね。うん。もうほんまに西原理恵子の表現を借りて言うと、絵描きなんてほんま佃煮にするほどいるからさ。
うん、
ほんまに、うん。まあでもその中ででも。でも少なくともまあモグラグ的基準で言うと、もう内田はもう面白いということになってますから。
ございます、
パス
本当ですか
で、まあ結構なんやろ、早めにもう告知しとくとさ、うん、あの僕らが京都でやってるモムラグ、
はい、そうですね、
で今年の秋か、まあちょっと初冬ぐらいの時に春の稼働ね、
はい、
春じゃないけどね
冬ですけど、うん、春で行きます。
やってもらいたいなというところもありまして、はい、でもなんか春のカードとかも結構いい感じだと思うよ。なんかまあ言ったら俺がモグラグやってるのもちょっとあるけどさ、まあさっきも言ったみたいに絵描きはめちゃくちゃいるから、だから絵描きが一人で単体でポンってこう自分で作品を作り続けることでこう頭角を表すっていうのはなかなか難しいというか、特にネットとかやと結構情報とか流れがちやし、っていう中ではやっぱりある種のこうまあダマでこう見せるっていうか、うん、なんかこういう人たちみたいなところからまあ足運んでもらって、その中で僕はこの人が好きやわみたいなところの、あの知り合い方とか、例えばその春の門のあるメンバーの友達が友達の展覧会に来て全く知らない作家と知り合うとかいうところっていうのは結構あの割かし自分で制作して発表するっていうのと結構同じぐらい結構大事じゃないかなと思うんで、うん、
結構作家さん同士も知らないから、私は私で好きな人を選んで、船戸くんは船戸くんで好きな人を選んでるから、
はいはいはい、
もう私の共通の知り合いでしかないって、もう私も初めてオファーした人みたいな、だからもうみんな知らない人だから結構作家さんで割と仲良くその後なってくれてっていう感じも
多くて、うん、そうそう、でやっぱ絵描いてる人ってやっぱりこうそれこそこうスタンドアローン状態になりがちっつうか、
うん、そういうところでつながるのはいいしな、
うん、そうそう、だから結構前向きに、まあだから春の門っていう名前もなかなかいいなっていう、
ありがとうございます、
さっぱりしてて、まあそんな感じでちょっとそろそろお時間なんで、
はい、
あのまあなんやろ、ええ話っつうか内田のおもろい話も聞けたし、内田の底はかとない不穏さもちょっと伝わったんで、ね、
うん、
そうそう、まあ多分今全ブラジル人が抱えてるモヤモヤと内田の、 あの作品にあの漂ってる不穏感は全く無縁ではないっていう、うん、センスでこう作品とか見てほしいなっていうのが強引な強引な結論なんですけど、
後半が見たくて見たくて、
そうそう、
前半しか見てない
今前半しか見てないからね、まあ、録画してるって感じで、じゃあちょっとあのこ明日からというか、まあ、これ明日な出すんで今日から始まってますけど、この時代よりか古典、
はい、
ただただ私3週間木金土日で計12日間ありますけど、はい、今から見に来てくれる人に最後メッセージをお願いします。
はい、まあ在路を割とするので、あのいたらあの本当に怖い人じゃないんで、あの声かけてくださいあとそうですね、なんか私は割とずっとこう自分の歴史みたいなものを展示する方法をずっと取っているのでわかるんですけど、こう人のそういうすごいなんか深いところまで見せるような展示って結構見てると疲れるんですよね。だからもう疲れたらまあ見るのやめて本当に軽い気持ちであの見てください。あのノートとかもいっぱい文字書いてあるんで読めないと思うんで、あのさらっと絵だけ見てください。本当に雰囲気だけあの味わってもらえたらと思います。
まあ逆に裏返せばどこまでもディープに内田を知ることもできる展示になってるって感じ で、まあそういう意味ではただただ私やからね、まあ楽しんでいただきたいなという感じでした。ということで7月のアーティストインタビュー絵描きの内田ゆりかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
エンディングでーす。
はい、ということで、まあ、せっかくかんちゃん来てるんで、
うん、
あの内田の個展ついに始まったんで、ちょっと内田にエールを、
エール
モグラグで過去2回個展してるってい
う、ね、
意味でもあるんで、
うん、ねでも、うん、さっき、ね、触ってみればいいって言ったけど、でも本当にね、内田のいろんなもう体験できる、
うん、
いい機会だと思うし、
内田ランドやんな、
そうそうそうノートもいっぱいあるし、私はもうちょいちょい
内田と会うたびになんか見せてもらってるから分かるけど、うん、本当に知らない人とか見に来たらちょっとショックを受ける感じのは結構あると思うから本当にね、でも本当に良かった何いい子いい子だ。
じゃあそんな内田のじゃあインフォメーション
を
ね、
インフォメーションさせていただきましょうか、はい、内田ゆりか個展ただただ私7月10日木曜日からもう今日から始まっております。7月27日日曜日までになります。
はい、
クロージングパーティーを今回は行います。7月26日土曜日18時からぼちぼち始めますので、
はい、
皆さんぜひぜひ内田をいじりに来てください、
は
い、
木金土日の14時から20時までですね。
よろしくお願い
します。
よろしくお願いします。
で同時にあの本編でもちょっと出ましたけど、京都のモムラグの方では現在斉藤雄平くんが
個展
真っ最中、そして来週が野村康夫くんが個展
関西、そう2連チャンで今回モグラグからの作家さん、
関西では結構めあんまり2人とも やったことないと思うんで、
そうはね、斉藤くんは去年か一昨年ぐらいにこの花でやってたけど、大阪でやって京都では初ね、
はい、でその次が、広島の絶滅危惧種っていう
お
店が出張でモムラグで店をやってくれると。であのモムラグおよびモグラグはこの内田、モグラグは内田、そしてモムラグは絶滅危惧種が終わりますと、まあ、7月末から8月いっぱいは一応あのメンテナンスのためにクローズということになってますんで、まあ、あの今年の夏はだから参ったら内田とこの3つの展示で、まあ、一旦ちょっとお休みに入りますんで、ぜひお見逃しなきようということで、
よろしくお願いいたします、う
ん、まあその間もね、まあ、モグラグラジオ自体はいろいろちょっと特別企画を考えてますんで、
あ、そうですね、
はい、引き続きモグラグラジオともどもどうぞよろしくということで、モグラグラジオボリューム239でした。
ありがとうございました。
すごいナンバー、モグラグラジオ。モグラグラジオ。